西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月は道路の発展と街の変遷と題して、ゲストティーチャーに西宮市総務課公文書歴史資料チームの住田美恵さんにお越しいただいています。住田先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は昭和時代の幕開け、阪神国道国道2号ということでお話を伺ったんですが、はい、今日は驚きの50メートル道路、第二阪神国道国道43号ということなんですが、はい、これ第二阪神国道
そうなんですね、
名前なんですね、
はい、そういうふうに呼ばれてた時代もありますし、うん、はい、今ももしかするとそういうふうに呼んでらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、なんでそういうことになったかっていうと、うんうん、先週の国道2号が最初阪神国道っていうふうな名前がついてまして、はい、まあ、それを第一阪神国道とみなすと、それの2本目ということで第二阪神国道というふうに、はい、戦後呼ばれながら建設が進んでたんで、まあ、当時新聞とか市政ニュースとか見てても全部第二阪神国道はみたいな感じで書き方で呼ばれてました。
なるほど、はい、で第二阪神国道括弧国道43号、
はいはい、今は国道43号です
ですね、はい、こういう書き方をしていただくととってもよくわかるんですけれども、はい、本当にちょっとこの2号線と43号線がごっちゃになることがあったりするので、ね、そうですね、
第二阪神国道なんで、うん、略すと二国になっちゃうんですよね。
二国二国って言いますよね、はい、そしたらそれは国道43号のことじゃないって思われる方もいらしたりするから、はい、これがややこしくなると。
そうなんですよ、どっちも二国と略せるっていうのが、はい、ちょっとね、ややこしいとこではあるんですけども、うん、今は国道43号というふうになってますね、うん、はい、
でも、
はい、
今回のお話で、はい、なるほどと皆さんね、はい、お分かりいただけることになるんではないかと思うんですが、はい、さあ、はい、その驚きの50メートル道路、はい、第二阪神国道、うん、国道43号、50メートル、
はい、今ありますね、50メートル、はあ、先週の、国道2号は27メーターぐらいで、まあ、当時昭和の初めに驚きの道路だったんですけども、はい、うん、まあ、戦後できた道路は50メートルあったということで、はい、まあ、それはそれで当時の方はきっと驚かれたんじゃないかなと思います。
どっちにしてもね、はい、びっくりの連続ですけど、
そうですね、
この50メートルの道路、43号線はいつ開通したんですか。はい、
開通式が行われたのが、はい、昭和38年1月6日のことでした、うん、はい、まあ、この時開通したのが尼崎から神戸の間、その間だけ開通しまして、はい、まあ、そこの開通式ではあったんですけども、うん、まあ、すごい寒かったみたいで、当日はい、大阪の最高気温が 4.5 度、で最低気温が 1.3 度というふうに出てましたん で、 ららですごくいいお天気だったみたいなんですね。なのできっと本当に凍えるような寒さだったんじゃないかなと思うんですけども、うん、まあ、沿道にはたくさんの方が詰めかけて、すごく華やかな式が行われたみたいで、はい、うん、尼崎市 の、 県境というか大阪府との境に左門戸川っていうのがあるんですけども、はい、まあ、そこに辰巳橋っていうね橋がかかってまして、まあ、そこで打ち上げ花火がパンパンパンパンって上がったり、はいはい、河野一郎建設大臣当時の、はい、が来られてテープカットしたら、くす玉がパンって割れて、そこから鳩がふわーって、
わーすごい
舞い上がったということで、
豪華な、じゃあ、そうなんです、開通式だったんですね、
はい、開通式はすごく豪華だったみたい で、うん、で350台ぐらいの車がずっとその辰巳橋から神戸の、はい、 王子公園の方でやったんですけども、祝賀式は、はい、そこまでずっと国道43号を350台ぐらいがパレード、
うわー、
はい、華やかですね。
ちょっと壮観でしたでしょうね。
そうですね、
そうなんですか、は
い、見られた方もいらっしゃるかなと思うんですけども、
はー、昭和38年1月6日に開通式、はい、ということはそのだいぶ前からこれ作り出されてたということですよね。
そうですね、
この道は
そもそも計画は戦前から、はい、だいたい43号あたりを通る計画はありまして。
そうだったんです
か。はい、そうなんです。昭和の初めに国道2号ができましたけども、うん、日本で都市計画法っていうそういう法律、都市をまあ整備していこうっていう法律ができたのが大正8年、うんだったんですね。で、まあ、どんどん各地がその都市計画法の指定を受け出して、はい、で大正15年になって西宮市も都市計画法が適用されまして、はい、で適用されるといろいろその時の都市計画の街路図とか、はい、そういうのを作るんですけども、西宮市がその計画の区域がですね、先に尼崎と神戸は都市計画法に適用されてまして、
はい、
尼崎は向こう側より東側で、神戸の方は芦屋川より西側がその区域になってたんで、
はい、
その真ん中通って西宮の都市計画法のその区域は芦屋川から向こう側まで、今の西宮の南側の地域プラス当時青銅村って言ってましたけども、
はい、
芦屋の東側、うん、その一帯を道路網とか公園とかそういうのをきれいに配置して、まあ、そういうのを作ろうというふうな計画ができました。
はい
はい、でそれに基づいてですね、昭和6年になって西宮都市計画街路網っていうのが出来上がるんですけども、
はい、
まあ、そこで西宮のその区域の中で31路線の計画路線があったんですが、
はい、
その中をこうずっと一個ずつ見ていくと、
うん、
まあ、大体今その路線で戦後建設されてるなっていう道路も結構多くて、
はい、
その街路網が、うん、まあ、戦後のですね街路に結構反映してるのかなっていうふうに感じるぐらい、今とあまり変わらない道路があったんです。
例えばどんな道路なんですか。
はい、例えばですね、山手幹線とか、
はいはい、
中津浜線とか、臨港線とかって今走ってますけども、
はい、
まあ、おおよそそういう感じの道路が当時から描かれてたんですね。
なんかね、そこが通ったのはずいぶん後やなって今は思うんですけど、
はい
はい、じゃあ計画はずいぶん前からあったと。
そうなんです。昭和6年にはもう公になってたんですね。でその路線をずっと見ていくと、
う
ん、今の国道43号、まあ、これに当たるかなっていう路線もちゃんと描かれてまして、
はい、
あと大体22メートルとか15メートルとかそれぐらいの広さでずっと描かれてるので、まあ、比較的大きな道としてもう、うん、戦前に計画がされてました。
ほー、
はい、
でも実際はもっともっと大きな道にあった
そうなんですね、
まあ、いうことなんですよね。
は
い、
そうなんです。計画はされたんですけども、
うん、
まあまあ、時代が時代ですの でその後その計画は事業として決定したわけではなかったんですね。
はい、
なので、まあ、ほとんど建設に手をつけないまま戦時下に入ってしまって、その計画網は、うん、なのでほとんど出来上がらなかったんです。
はい、
で唯一できてたのが今の国道171号、その一部だけ、まあ、戦時下でしたけども、その計画に基づいて事業は進んでたんですけども、他の路線は計画だけして、
はい、
もう戦時に入ってしまったので手をつけられなかったみたいですね。
そうなんですか。
はい、やっぱり余裕がなかったんでしょうね。
まあ、そりゃそうでしょうね。はい、じゃあ戦後それが改めてもう一度スタートしたということですか。はいはい、
そうなんです。昭和20年の8月の5日から6日にかけて、うん、空襲がありましたので、はい、西宮とか鳴尾の町はその空襲で大きな被害が出たんですね。で戦後ですね、戦災復興の計画がありましたけども、まあ、その方針に従って戦後の復興に西宮市も着手するんです。
はい、
でその時に幅の広い道路を建設したり緑地帯を作ったりそういうのをするようにというふうに基本方針がありましたので、
はい、
まあ、その上に基づいて計画をしていくと大きな道路は50メートル以上とするっていうふうにその計画の中に書かれてまして、 まあ、きっとそれに基づいて、浜手幹線という名前で50メートルの道路をそこで計画をするんですね、はい、それが昭和21年ぐらいのことなんですけども、戦後すぐにもうすぐ浜手幹線の計画は始まりました、
はい
はい、
ただ、はい、すぐに着手というわけでもなかったわけですよね、
です西宮は比較的早くって、はい、他の都市よりも、戦災復興をどんどんどんどん進めていってた町ですので、他の地域に比べると、50メートルの道幅を作るのは比較的早かったみたいですね、
そうだったんですか、
はい、もう昭和21年22年ぐらいから大体始まってましたけども、はい、で50メーター道路っていうのはその阪神間にできただけじゃなくって、まあ、国の基本方針でもあったので、各地で50メーター道路とか100メーター道路っていうのも作られてましたので、
すごいそれは、
まあ、そうですね、当時は各地にそういう道路ができる予定ではあったんですが、まあ、実際にできた道路はあまり多くなかったみたいで、はい、西宮のそのあたりみたいに着手が早かったところは、はい、実際にできたみたいですね。
じゃあ優秀だったんですね、西宮の道路作りは。
そうですね優秀だったと思います、はい、
でもいろいろ大変なこともあったんじゃないかなと、まあ、戦後復興の時期っていうと、まあ、いろんな意味で、ね、はい、物も足りなかったんじゃないかとか、人手はどうだったんだろうかとか思いますけどね、どうだったんですかね、実際。
実際ですね、西宮は特別都市計画法っていうそういう法律がありまして、はい、そこに指定されてましたので、うん、どんどんどんどん戦災復興を行う事業ができるっていうそういう都市だったみたいで、まあ、どんどんどんどん進んだみたいなんですけども、
はい、
ただ橋を作るのは結構お金がかかるので、
はい、
道は50メートルの広さに広げられはするんですね、でも橋が全然なくてで道だけあって、うん、川ごとに橋がないっていう状態はあったみたいですね、まあ、西宮は川が多いので。
そうですよね、はい、川多いので大変やったでしょうね。
そうですね、道の広さは広げたけど川、橋ごとにどっか行かなきゃいけないみたいな、そういう、出来上がってるのか出来上がってないのかみたいな、そういう時期もあったみたいで、はい、唯一架けられた橋がですね、六段寺川があるんですけども、そこに妖怪橋っていう木製の木造の橋が唯一架けられたみたいで、そこだけ架けられたんですけども、木造の橋とか、まあ、石造りの橋とかってあんまり強度が高くないみたいで、まあ、その後訪れる自動車の交通にはあまり適さなかったので、はい、一応かけたというぐらいで、まあ、結局橋がない時代が続いたんですけども、まあ、やっぱり幹線道路にするには橋はいりますよね。
ですよね。
自動車が通れる。
橋を作るか川を埋めるか。
そうですね。どちらかですよね。なんでやっぱり永久橋って言うんですけども、自動車が通れる、はい、コンクリートの橋なんですけども、
はい、
まあそれの必要性はやっぱり実感しますよね。
そうですね。
はい、で途中で昭和28年なんですけども、
はい、
橋は道は2級国道に認定されまして、一応2級ではあるんですけども、国道に認定されることになりまして、
はい、
まあ、その頃になってやっと永久橋っていう自動車が通れる橋が架けることができるようになったんですけども、
はい、
幅が、うん、道幅50メートルあるんですけども、橋の幅は18メートル
だったんです。いきなりじゃあ車線がガッと、
はい、そうなんです、まあ、まだ車はそんなに走ってませんけど、
当時は、
はい、道の広さに対して、はい、真ん中の18メートルだけ橋がずっとかかっていきだしたんですね、でそれはなんでかって言ったら、真ん中の18メートルが高速で走る車、まあ、高速車道って言ってましたけども、それが18メートル で、
はい、
でその外側に各3メートルの緑地帯を作って、でまたその外側4メートルで観測車道というゆっくり走る車が、
はい、
通る道があって、で歩道があるっていう、そういう作りが最初浜手幹線でなされてまして、
はい、
今の御堂筋みたいな真ん中に緑地帯、真ん中っていうか横に日本緑地帯があって、
はいはい、
外側に観測車線っていうもう一本道があるっていう、
まさに今の御堂筋の、ね、あのプランだったんですね、
はいはい、そのプランで浜手幹線は設計されてましたので、うん、真ん中高速のに走る自動車、その車線だけ18メートル分だけ橋を架けるということになって、あの全ての川に橋が架かりました。
はい、
はい、大体、昭和28年ぐらいか30年ぐらいにかけて橋が全部かかったんですけども、うん、はい、その橋の名前が本当に綺麗で、はい、私本当に好きなんですけども、
はい、
飯田寿作さんっていう、あの西宮酒造で今日本盛りですかね、はい、の取締役の方で、晩年に郷土史の研究をされた方がいらっしゃるんですが、はい、その方が西宮市から依頼されたらしくって、それぞれの橋に名前をつけていくんですね、はい、でそれが本当に綺麗で、ちょっとご紹介したいなと思うんですけど、
ぜひ、はいはい、
一番東の新川が流れてますけども、新川には白魚橋っていう白い魚の橋って書くんですが、なんでそれ白魚橋になったかって言ったら、はい、その新川って昔すごい綺麗な水が流れてたんですね。でその下流で、まあ、ちょうどひな祭りとかそれぐらいの時期にたくさん白魚が取れて、まあ、子どもたちが取って食べれるような感じで、はい、まあ、みんなが取れるぐらいたくさん白魚がいて、まあ、それがすっごい美味しかったみたいで、まあ、脂が乗ってて、
へ
で今津の特産品の時期があったみたいで、はい、まあ、そういう思い出、うん、思い出から白魚橋ってつけたので、本当に歴史を感じる名前なんです ね、
いいお名前ですよね。
美しい名前だと思うんですけども、
うん、
でそのちょっと西側に津戸川がありますけども、はい、外側は高寿橋っていう、幸せにことぶきって書いて高寿橋、
おめでたいネーミングですね、
はい、その、うん、名前は何でついたかって言ったら、うん、まあ、ちょっと外側を上流まで上がっていくと、まあ、昔の外村があって、そこに高寿丸と美寿丸っていう伝説があるんですね、
はい、
少林寺というお寺がありまして、まあ、その2人の美寿丸と高寿丸の伝説のところから高寿橋という橋の名前をつけたみたいですね。はい、あと東川と六段寺川ってもうあの辺まで行くと結構横を並んで、はい、川が流れてるんですけども、なので東川には東夕凪橋、
はい、
六段寺川には西夕凪橋で、東と西の夕凪橋っていう風に、
素敵な名前ですね。
そうなんです、はい、その夕凪もなんで夕凪って名前をつけたかって言ったら、うん、夕凪って夕方に海風と陸風がちょうど入れ替わる時期に、うん、はい、時間帯に、はい、無風の時間があって、
ね、ピタッと止まるっていうね、
そうそうそう、それ凪って言いますよね、
はい、
まあ、その時間がそこら辺にはあったみたいで、夏の日には、その思い出からちょっと蒸し暑かったっていうその思い出から、はい、うん、夕凪橋っていうのを東と西でつけたんですね。なんかその昔 の風景なんかが思い起こされるような名前なんですけども、うんうんうん、であとは宿川には、上高路園橋下高路園橋って日本橋を架けたんですけども、
はい、
まあ、高路園っていう名前をつけて、うん、まあ、それぞれの橋が本当に美しい名前で、その場所場所の風景、昔の風景が思い出されるような名前がついて、うん、ね、いや綺麗な名前やなと思ってはいたんですが、
はい、
今の橋の名前を確認すると全部なくなってて、
え、はい、ないですか。
そうなんです、今全部名前変わってまして、
はい、
昭和34年に一級国道に認定されて、
はい、
で国の直轄事業に昭和32年からなったんですけども、
はい、
そうなったら、まあ、お金もねおりますし、うん、どんどんどんどん工事が進んできて、
はい、
その時に18メートルだった橋を、まあ、もちろん50メートルに広げるっていう、うん、
橋の道幅いっぱいに
橋がかかった、はい、橋の架け替えが行われて、
はい、
そうすると全部川の名前に変わってて、まあ、新川橋とか津戸川橋とか、
あら、
東川橋とか、そう宿川橋とか、そういう名前にね全部川の名前をつけるというふうに 決められていたみたいで、
そう
なんですか。なのでせっかくの美しい名前がちょっと残念だったなっていうふうには思いますね。
まあ、その橋にあの川にかかってる橋だからそのままだと、はい、まあ、それある意味合理的かもしれませんけれども、はい、なんかあの町名でもそうですけれども昔からのね素晴らしいなんかこう雅な名前とかがどんどんなくなっていっちゃうのが ね、はい、なんか最近寂しいなと思いますよ ね、
そうですね。昔のあざ名なんか見ると本当に綺麗な名前が、ね、あのついていることが多いのでそういうのを見たりするんですけども橋の名前はちょっと残念で、あの飯田寿作さんがねせっかく考えられた、はい、あの綺麗な名前だったのになというふうには思います
ね。残念ですねこれはね、
はい、そうですね。
そうなんですか、はい、
ちょっと残念ですね。であとはあの設計もあのもともと御堂筋みたいな設計で、はい、あのされてて、あの浜手観戦の時代にもうそういう風に西宮神社の南側とかで作られてたんですね、うん、間に緑地帯があって観測車道があって歩道があるっていうそういう形に出来上がってたんですけども、うん、まあ、国の直轄事業になってでどんどん自動車がやっぱり増えてくるモータリゼーションの時代だったっていうことも反映して、うん、まあ、高速車道、はい、観測車道とかそういう悠長なことは言ってられない
なるほど、
あの車の数が多くって、はい、なので、まあ、片道5車線 の、 あの道路に全部作り替えたんですね、うん、それもちょっとあの御堂筋ってとても綺麗なので
ねえ、なんか風情がありますよね
そうですね、まあ、それも作り替えられて、うん、まあ、合理的ではで、あの自動車の多さには対応できると思うんですけども、はい、まあ、若干残念だなっていうふうには思います。で、あの、ですよね、はい、観測車道があった浜手観戦の時代の写真を見るとすごく綺麗だなっていうふうに思いますね、はい、
はい、今の時代だったら例えばエコロジーだったりとか SDGs などがこう盛り上がってる、はい、今だったらもしかしたらそのままの
そうです ね、
ねえ編んでいってたかもしれないなっていう気もしますけれども、
そうですね、あの、まあ、自動車が増えて、うん、あの対向車線もすごくやっぱり多くなるっていうことで、はい、あの真ん中 の、 あの車道と車道の間に緑地帯を持ってくるっていうのは、うん、あのあ相手の向こうの対向車線のライトで目がくらまない、
はいはい、
まあ、そういう意味もあって、まあ、合理的ではあるんですね、まあ、今考えたら真ん中に緑地帯なかったらやっぱりちょっと目がくらむんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、そ う、
ね、はい、
そういうふうに作り変えられました。
後々そこにまあ阪神高速がね上にできたりとかっていうことで、はい、まあ、どんどんその時代とともにいろいろな姿が変わっていってしまったので、はい、まあね、計画もそれに沿ってどんどんとまあ変わっていくということにもなるんでしょうけれども ね、 で、 ね、でもそれ見たかったな、その浜手観戦の頃の
そうですね、写真で見ると本当に、ね、
写真では今も
はい残ってますし、
アーカイブで拝見できます、
はい、デジタルアーカイブの中にも入ってますので、はい、ぜひご覧いただけたらなと思うんですけど、 すごく広くて、はい、あの、まあ、まだ車もあまり走ってないのもあるんですけども、あの綺麗です、すごく、
そういう時代があったんですね、
は
い、
そうですね、のんびりとした感じがしますね、はい、
でもその頃どうだったんですか、そのいわゆる2号線と43号線2つ道が必要というぐらいやっぱり西宮っていうのには、まあ、車も増えてきたしいろんなそういう事情が出てきてたわけですか。
そうですね、あの国道2号はあの先週もありましたけども路面電車が走ってましたけども、はい、まあ、その路面電車がまあ渋滞を、ね、引き起こす一因にもなってたんですが、まあ、それであの事故が増えたり、もう国道2号だけでは、うん、あの自動車 の、 その交通量にはあの対応できないような時代になってましたね。
結構もうじゃあ渋滞がひどかったりとかの、
そうですね、
そういう時代だったんですね、
は
い、
昭和30年代半ばぐらいからやっぱりモータリゼーションが加速してますので、はい、どんどんどんどん増えてきて、まあ、2号だけでは対応できないので、うん、まあ、43号もやっぱり片道当時5車線で、うん、あの作られてましたけども、それぐらい必要だったんじゃないかなと思いますね、
うん、
まあ、ただその真ん中に後からできた中央分離帯なんですけども、はい、まあ、そこはずっとこうグリーンベルトって言ってあの木が ずっと植えられてまして、まあ、それがすごく、まあ、綺麗かったんですね、
はい、
でその木っていうのが市ごとに違う木が植えられてまして、
はい、
まあ、その木を見たら大体どこにいるか分かったっていうふうに言われてます。
隣の市に入ったなっていうのが分かるような。
そうですね。
へえ、うん、ちなみに西宮はどんな木だったんですか？ですね、
西宮にはあの、はい、寒椿と、はい、トベラと貝塚いぶきっていうその3つ の, あの木が植えられたんですけども、まあ、どれもあの道路沿いとか公園なんかによく植えられる木でして、うん、どうやら排気ガスとかには強いみたいですね、はい、
なるほどね、はい、あ、そういうところもやっぱり考慮して、はい、
そうですね、
選ばれたわけです ね, ですね、この木っていうのが、
はい、はい、
いやでもなんか本当にどんどんと、まあ、そういう時代が変わっていくというか、まあ、高度成長に向けて車も増えてくる、
はい、
もう往来が本当に激しくなるっていうそういう時期に、まあ、この43号が
そうです、ね、
オープンしたと、
はい、で43号が50メートルの道路ができるともともとあった町が分断されるっていうことも当時出てきてまして、はい、あの小学校の校区の真ん中に道路ができてしまって校区が分断されるっていうこともね、西宮の中では5つの学校ですかね、
はい、
今津小学校とか浜脇小学校とかそういう学校は国道を渡って50メートルの、はい、通学しなければならない、児童なんかが、ね、出てきたみたいでそういう問題はどんどん上がってきました、
うん、
まあ、自動車の数も、ね、その当時増えてますの で,、うん、で信号もついてない時代なので、
その中を50メートルは通るのは危険ですよね、はい、
通勤通学に電車なんかを使うと、はい、やっぱり普段通らざるを得ないですので、
うん、
はい、なので小学校なんかでは学校の先生が登下校の時に出てきて、はい、旗持ってやったりとか、はい、そういうこともされてたみたいなんですけども、
はい、
まあ、まさにあの交通戦争の時代ですね。事故も多かったみたいです。
まだその、 あのいわゆる歩道橋みたいなのが生まれる時代にまでは行ってなかったということですか？
そうですね、国道43号が開通するまでの間が、はい、まあ、交通戦争の時代で、まあ、その間にそれぞれいろんな対策が取られまして、うん、まずはあの鳴尾とかに地下道ができたんですね、
はい、うん、
まあ、地下道できたら安全ですけども、うん、あの西宮には宮水が流れてますので、
はい、
あまりむやみやたらに地下道が作れなかったみたいで、
なるほど、
まあ、そういうところには信号をつけたり、うん、あとまあ37年ぐらいになってやっと歩道橋をかけたり、うん、まあ、そういうことも行われたみたいで、あの昭和37年には西宮市は安全都市宣言というのをあの行いましたので、
はい、
まあ、交通災害とかがないようにどんどんどんどん西宮はあの対策を、ね、練っていましたね、
はい
はい、
さあそれではここで今日のクイズです、
はい、
クイズ徹底解剖、
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますのでどんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、墨田先生お願いします。
は
い、
国道43号は何メートル道路と呼ばれていたでしょうか？
はい。もう今回のタイトル、はい、驚きの、
はい、そうですね、
ですね、
はい、
はい、ということで先週そして来週のお答えと合わせて3つのお答えをお寄せください。さあ今日は、驚きの メートル道路、
はい、
これが今日の答えですから、はい、第2阪神国道国道43号についてお話を伺いました。来週はいよいよ名神高速道路の話ですよね、
はいはい、
お楽しみに。道路の発展と町の変遷、ゲストティーチャーは西宮市総務課公文書歴史資料チームの墨田美恵先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。
西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。